では早速祈って始めましょう。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ私たちにあなたご自身が聖霊を通してお語りください。聖霊が私の思いや私の考えや私の感情にあなたの御言葉を語ってくださって、どのように考え、どのように感じ、またどのように思えばいいのかに理解することができますように、どうかお助けください。そして魂の領域が励まされて、私の日常生活が変わっていきますように、どうか私たちに柔らかい心を与えてくださって、あなたの言葉のこの御言葉の種を受けて30倍60倍100倍の実を結ぶ血を私たちにお与えください。この心をお与えください。お願いします。また今日与えられている箇所を通して、あなたが願っておられることを私自身が、私が語ることができますように、私をお助けください。お願いします。どうぞ私を導いて、わかりやすく御言葉を分かち合っていけますように、お助けください。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。と、箴言の22章。一節。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。で、名声、まあ、富に勝るものがあると。それは名声であったり、まあ、愛子。愛子っていうのは、これだけ見てもわかんなくて、辞書調べてみたら、ご愛子を賜りますよの愛子なんだなと思って、全然なんか、結びつかなかったです。漢字見てもよくわかんなかったです。で、その、名声、とか、良い名前、名声とか、愛子、その、行為とか、特に目をかけてもらうこと。で、それを得ることは、多くの富や銀とか金を得るのに勝るって。で、この名声とか、ご愛好、行為とか、目をかけてもらうことっていうのは、神から来るものです。人に好かれるのではなくて、神に愛される関係、神が愛してくださっていることを理解して、神を愛するという関係こそ、多くの富や銀や金に勝るって。だから人から良いものを、人から、ああ、千尋さんすごいって言われるその名声を受けるっていうのがいいって言ってるわけじゃなくて、人に好かれて、人に良くしてもらうということがすごいと言ってるわけじゃなくて、神が私のことを愛してくださっていて、神が私にその気をかけてくださっていて、その恵みを持って私に接してくださる。恵みを与えてくださる。それが多くの富や銀や金に勝るというふうに、ソロモンは言っています。イザヤの43章、4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。で、このイザヤの43章の1節を見てみると、それは私があなたをあがなったからだというふうに書いてあります。だから手当たり次第私の罪を神は愛してるわけじゃないんですよ。イエス・キリストにあって私がそのあがなわれたので、神が私のことを余計に愛してくださるんですよ。それで私のことを、そのイエス・キリストという、そのイエス・キリストの正しさが私に与えられたので、イエス・キリストが私の罪を負って死んでくださったから、それを信じたので正しいと認められたんですよ。だから神は私の目にはあなたは高価で尊いって言ってくださるんですよ。私のその罪にまみれている存在を高価で尊いとは神は言いません。けどイエス・キリストにあってあがなわれたので高価で尊いというふうに言ってくださいます。また、ルカの10章20節。しかし、霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名前、名が天に書き記されていることを喜びなさいって。これはそのイエス・キリストが悪霊をとかを追い出す力とか、病気を癒すその権威をこの70人の人たちに与えて、二人一組で35の町々にその使わしたんですよ。それで彼らが帰ってきて、まあ弟子たちが帰ってきて、それでもうエキサイトしてたわけですよ。すごいっすって、私たちが命じたら悪霊が出ていくんですみたいな。すごいっすみたいな。 で、それを聞いてイエス・キリストは、この言葉を弟子たちに伝えたわけです。霊がそのあなた方に服従する。だから、自分の身になんか不思議なことが起こるからとか、なんか楽しいからとかではなくて、本当にそのあなたの名前が天に書き記されているということ、あなたが神の国を相続するということ、あなたのその名札が天国にあったよって。で、それが一番のその喜びとしなさいって。だから、だって永遠の命が与えられていて、その神の国を相続する天国でその永遠に生きることができるというのは神との関係の中でね。それは多くの富や銀や金に勝るものですよ。富に勝るものは神から与えられるこの名声と神の厚意だって。二節。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。だから両者が出会うところ、つまり両者が共通しているところというのは、富む者も貧しい者も両者ともに神がお作りになったということです。だから自分が貧しいからといって、その富んでいる人を富む者に特別な感情を抱くのはおかしいんですよ。あいつだけインチキなやつめみたいな。なんで私はとか、なんであいつはとか。それはおかしいんですよ。自分が富んでるからといって今度は逆に貧しいものに特別な感情を抱くのはおかしいんですよ。お金持ってないから、物持ってないからといってなんか蔑んだりするのはおかしいんですよ。で、このことを覚えていないから、神が両者ともに私が貧しかろうとその富んでいようと、私の持ってるものやお金とかそういうものからするとこの人は貧しいとかこの人は富んでるとかっていう、そのいろんなその人によって線引きが違うんですけども、それによってその人に対するその対処を変えていくっていうのはおかしいんですよ。だからこの神がどっちも作った、お互い神が作ってくださった、神が私たちを作ってくださったということを覚えてないと偏見とか差別を生むんですよ。この人はこれができないからダメだとか、この人はこれを持ってないからなんかいけてないとか、この人はこういうことができるから友達になりたい。で、そういうふうにしてるんであれば、偏見とか差別を生んでしまいますよ。でも、その、富むとか貧しいとか、その、能力とかっていうのは別に関係ないですよ。人っていうのはその人だから、神が作ったものだから。でも、義と罪っていうのはまた全く別のものですよ。だから、正しさと罪に共通項なんかないですよ。全く別のものだから。だから、いろんな人たちがいます。いろんな過去を持ってて、いろんな背景を持って抱えて教会に来る人たちがいます。その人たちが何をしたかとか、どのように生きたかということによって、その人を差別するのではないんですよ。あなたは、クリスチャンホームで育ちましたから、じゃあ、一軍こちらへ。あなたは片栗粉として育ちました。片一方クリスチャンの子供としてくる、その片栗粉なので、あなたこちら。あなたは、両方ともクリスチャンじゃないんですか。じゃあ、三軍あっちです。そんな話じゃないんですよ。あなたはこのような大きな罪を犯したから、あなたはもう、掃除当番ね、とか。そんなんじゃないんじゃないですか。神の目には全ての人が罪人であるわけだし、だけども、神の目にはイエス・キリストにあって、全ての人が高価で尊くなるんですよ。だから、人を拒絶するんじゃなくて、私たちが憎むべきものは。人じゃないんですよ。その人が何やったかとか、何ができる、できないとか、そんなんで人を判断するんじゃなくて、もしくはその憎むんであれば、その罪を憎むんですよ。人ではなくて。だから教会には全ての人たちをウェルカムしますよ。ある意味。もちろんその最初からイエス・キリストのことをそのケッとかと思ってて、女信じるかっていう人だったら、すいません、なんで来たんですかって言いますけど。でもそうじゃなくて来るんであれば、その人が今、その現在進行形で罪を犯してようと、そのウェルカムしますよ。その人のことを拒否しませんよ。でもその人の罪は妥協しないですよ。それはおかしいですよって。それを抱えているとあなたは身を滅ぼしますって。もしかするとその人とそのつるむことで周りの人が悪い影響をその教会の中で受けてしまうのであれば、そこは対処しないといけないんですよ。だから人をその拒絶するんじゃなくて、その罪は拒絶すべきですよ、私たち。富んでいようと、貧しかろうと、何だろうと、神がお作りになった者たちだから。三節。利口な者は災いを見て、これを避け。わきまえのない者は進んでいって、罰を受ける。 で、災いへの対処法、まあ対処の仕方ですけど、利口であれば、知恵を持っている人であれば、災いが見えたらそれを避けるんだって。だからその知恵ある人というのは、いつガチンコでこの問題と戦う必要があるのか、もしくはいつその問題から自分の身を避けるべきなのかっていうことが分かってるんですよ。ここは対処しないといけない。ここは避けるべきだっていう。だから何でもかんでもその問題の中に突っ込んでいって、私は正しいこと知ってるとかって言って、私が正しくしてやるみたいな、そんなことは正しいっていうか、その利口だとは言わないんですよ。知恵があるとは言わないんですよ。ある時に神がその信仰を与えてくださって、ここで対処すべきだっていう時には、その対処すべきだし、そこでは今は引いてなさいっていう時に引いていることが、その知恵あることなんですよ。だから、パターンっていうのはないですよ。でもその災いを見たら、ここでその災いを見たら、その、まあ、予知したらというか、ああ、ここでちょっと大変なことになるなっていうことが分かったら、その利口なものはそれを避けるって。避ける、その避けるべき時には避け。そこに対処すべき時には対処するんですよ。でも、わきまえのないものは、災いを見たら進んでいって罰を受けてしまうって。だから、わきまえのないものというのは、また愚かなものというのは、危険を察知したり、それに正しく対処することができないんですよ。いつ、それを避けるべきなのか、それをそこに向かってまっすぐ進むべきなのか、わかんないんですよ。その、正しさの基準とかがないから。で、結果、その、わきまえがないので、何が正しいとか何が間違ってるか分かって、その、学んでないのに、学習してないので、その、結局、刈り取ってしまって罰を。で、それを耐え忍ぶことになってしまうんですよ。4節。謙遜と主を恐れることの報いは、富と誉れと命である。謙遜と主を恐れること。これは、詩篇がずっと、箴言がずっと進めていることですけども、謙遜というのは、どこから来るかというと、自分についての正しい理解から来ます。私が他の人たちに対して選ぶれるもんじゃないっていうことを神との関係の中で理解するので謙遜でいられます。態度とか言葉でいやいやいや私なんてとかって言っておいて、その自分の心の中ではお前よりできるよとかって言ってその高ぶってるんだったら、それは謙遜とは言いません。私も日本人だし、日本人としてなんかそのね、謙遜とか謙譲とか尊敬とか、そういう文化の中で育ってるけども、でも本当に心から自分がそのどうしようもないものなんだっていうことを理解した上で、いやいや私なんてっていうふうに言ってる人っていうのは多分少ないですよ。いや私なんてまだまだですとか、私はまだ全然なんていうかな、極めてもないし、私は本当に全然わかってないんですっていうことを私が言葉で言ったとしてですよ。皆さんが、その、私が言ったことを、あなたがっていうことに、その、主語を置き換えて皆さんから聞かされたら、私なんか、ムカついたりするんですよ。なんこれって。それって謙遜じゃないんですよ。人から言われたとしても、なんかその対抗心みたいなのないんですよ。本当に謙遜の心が与えられてるんだと。本当にその、自分が神の前にどうしようもないものなんだって。そういうことが分かっていないと、本当に謙遜になれないんですよ。本当の意味で。で、謙遜というのは自分について正しく理解しているから来るものです。主を恐れることっていうのは神について正しく理解しているからその与えられるものです。だから謙遜と主を恐れるということをその追求している人っていうのは自分について自分がどのようなものなのか神の基準に照らし合わせるんですよ。それを理解する、している必要があるし、また神がどのような方なのか神は恐れるべき方、その、畏敬の念を抱くべき方、そういう方だということを知ってるということが必要です。で、その人たちには、その報いが与えられるって、富とか、誉れとか、命とか。もちろんその次の世界では、多くのその富を得ますよ。誉れを得ますよ。そして永遠の命を、が与えられますよ。でも、必ずしも、その次の世界じゃないといけないかって、そうでもないですよ。この地上で生きていながらも、本当にその神の前に自分を理解して、それで神のことを知っていて、このような神が私のようなものを愛してくださっているということを、その知って生きていれば、本当にその生き生きしますよ。自分にそこまで期待しなくなってくるから。自分ってこういうものなのかって。でも神が私を愛していて、でも神が私のこと、私に力を与えてくださって、でも神がこんな私を変えてくださるので、 私はこの地上で生きることもエキサイティングなんですよ。楽しみなんですよ、私が神によって変えられていくのが。だから生き生きとするんですよ。だから本当にその何か物を持ってるとかお金を持ってるとかその知識があるとかそれを友とは言わないですよ。むしろそうしてても本当にその心に平安がない人たちって結構いるはずだから、本当にその富んでる人っていうのは裕福な人っていうかその富んでる人、この地上での命を本当に喜んでる人たちっていうのはやっぱ神との関係の中でその喜んでる人たちですよ。5節、曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれから遠ざかる。箴言の13章の15節を見てみると、裏切り者の道は滅びに至るというふうに書いてあります。ここではその裏切り者というふうにこの新約改訳では訳されてますけど、別の訳を見てみると、不誠実な者の道は、荒い道をその、歩むことになるって。つまり茨と罠ですよ。だから曲がったもの、つまり、不誠実なもの、その道には茨と罠があるって。この世の追求することや悪魔の誘惑に対して私の中に住んでいるその肉っていうのは、罪っていうのは同調するんですよ。その時は楽しさとか幸せを感じるかもしれません。その瞬間。でも気がついたら、なんかその道は茨と罠でいっぱいなんですよ。痛い思いしたりするんですよ。先日も、いろいろとね、家の掃除をして、若い頃の学生時代の写真がいっぱい出てきましたよ。あの時はもう超青春を謳歌してるつもりで楽しい日々を過ごしてたつもりですけど、もう目も当てられないですよ。もう全部、なんか、楽しい思い出とか、そんなんでもないですよ。恥ずかしくてしょうがないですよ。こんなことして遊んでたのかって。もう見る気にもならないですよ。そのままゴミ箱ですよ。だからその時は楽しかったし、幸せを感じてたんですけど、アホだったなーっていうことを、もう今だったら思いますよ。ありがたいですよ。今、未だにあれが良かったって思ってたら、私大変ですよ。本当にその一瞬一瞬の楽しさとか幸せを求めて、もうこの茨の道と罠の道を歩んでる人だから。本当にそのようなところから助け出して救い出してくださった神を、神に本当に感謝してますよ。でも神はあえてそのような道に茨や罠を置いておられるんですよ。それは私にその、なんていうかな、私を思い知らせるためじゃないですよ。ほら言っただろって、私の道に従ってたらこんなんならんかったのに、あなた私の言葉に聞き従わないからもう当然の報いじゃとかって言って、その神が喜んでるんじゃないんですよ。私がそうやってその自分が蒔いた種を刈り取りながら、ああ恥ずかしかったなとか、こんなの幸せじゃないじゃんって思いながら、本当に愚かだったなっていうことを、その神はその痛い思いを通して私たちに悟らせるんですよ。神の言うことを聞いとけばよかったって。あの時もっと知っとけばよかったって。それで神のもとに戻っていくんですよ。その痛い思いとか、その茨とか罠っていうのは、その全部が全部悪くないんですよ。そこで我に返って神のもとに戻るんであれば、それは神からの祝福ですよ。放蕩息子も痛い思いしたんですよ。食べるものもなくて、豚の餌を食べようとしたわけです。それでも食べられないんですよ、硬くて。で、その時に旗とその我に返るわけじゃないですか。ああ、愚かだった。それで神のもとに戻るんですよ。痛い思いっていうのはそのためにありますよ。神が私をなんか、当然の報いじゃとかって潰すためにあるもんじゃないんですよ。私が痛い思いをするのは神のもとに戻るためにあるんですよ。それをもうそのないがしろにしてしまって無視してしまうんであれば、もう手の打ちようがないですよ。でも神は私のことを諦めないから、何度でも痛い思いをさせますよ。それは私を潰したいからじゃなくて、私をご自身のもとに引き寄せたいからですよ。それに、どっかで気がつかないといけないですよね、私たち。だから一緒に御言葉を学ぶ必要があるし、祈る必要があるし、フェロシップする必要があるんですよ。魂を守る者は、この曲がったものの道から、茨と罠に満ちているものから遠ざかるって。6節、若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いても、それから離れない。若者を教育する、子供を育てるってことですよ。 で、その、ただ教育しなさいと言ってるんじゃなくて、行く道にふさわしく教育しなさいと言ってます。で、教育という言葉、英語で見てみると、train です。トレイン、訓練する。で、他のところでは、例えばその教えるとかっていうのは teach なんですよ。トレイン、わかります?訓練するっていうのと、ただ teach、教えるってことは違うんですよ。teach っていうことは、教えるってことは何をすべきか教えるんですよ。あなたはこれしないといけない、これもしないといけない、あれもしないといけませんよ。こうしてはいけませんよ。これが teach です。でも、訓練っていう train っていうのはどうすべきか教えるんですよ。モデルを示すんですよ。こうするんだよって。こうやって間違わないように、こういうふうに歩むんだよ。わかった？それが、ここで言う、この教育しなさいという、教育っていう言葉です。ヘブライ語だと、ハナーフって言葉なんですけど、その、もっとなんか、教育するっていう言葉よりも、第一義的にですよ。その、例えば、ソロモンが神殿を建てて、その神殿、宮を神に奉献するとか、生贄を捧げるとか、その捧げるっていう言葉が、このハナーフって言葉で、そのここでは教育するっていうふうに訳されています。だから、訓練するとか、弟子にするとか、その自分の子供を、その神が願っておられるように、その歩めるように、一緒に歩んであげて、一緒にその歩んでモデルを示してあげて、歩み方を教えるんですよ。そのように若者を教育しなさいというふうに言っています。しかも、行く道にふさわしくですから。子供たちっていうのはそれぞれ違います。私のその娘も、と、皆さんの子供と、周りにいる子供たちとはまた全然違うと思います。いい悪いじゃないですよ。違うんですよ。兄弟の中でも、その、お兄ちゃんはこうなのに、お姉ちゃんはこうで、弟はこうで、妹はこうで。それぞれ違うんですよ。当たり前ですよ。だって、能力であったり、性格であるっていうのは、神からそれぞれに与えられているプレゼントだから。だから、親というのは、正しい道をただ教えるんではなくて、それぞれの子供に合った正しい道の歩き方を模範を示して教えるんですよ。だから、親は、その子供と時間を過ごすというのはとても大切なんですよ。なぜかというと、その時間を過ごす中で、その子に神から与えられている性格や能力というのを見るんですよ。子供のことを観察しないと、どのようにふさわしく教育すればいいかわからないんですよ。この子がどのようなところに喜びを感じて、この子がどのようなところにその悲しみを感じるか、何が得意で何が不得意で、どのようなものがその神から与えられているか、どのようなその計画を神は持っておられるか、それはそのわかんないと、それ一人一人ですよ。本当の意味で、その行く道を一緒にその示すっていう、その教えるってことはできないんですよ。だから、子供と一緒にいないと、親というのは観察できないから、ただそのティーチしかできないんですよ。あなたはこれをすべきだ、あれもすべきだって。じゃあこれどうやってやればいいんだって。私もここに引っかかるんですよ。いつもここで失敗します。自分の考えがあるんですよ。このようになってほしいっていう。それを押し付けたいんですよ。私算数得意なんですよ。私の、はい。あんまりなんですよ。だからなんでこんなのわかんないんじゃんとかって言って私がなんかこの怒ったりするんですよ。感情的になったりするんですよ。それは私の弱さだし、私の問題、その宿題ですよ。心を何とか神に変えていただかないといけないから。これぐらいって思っちゃうんですよ。でもこれぐらいっていうのは、その、人によって違うから。親っていうのはなんかその子供に自分の夢を託したりするんですよ。それかわいそうですよ。その子に合ってたら全然いいですけど、その子の性格やその子の能力に見合ってたらいいんだけども、そうじゃないんだったら大変ですよ。生まれてすぐ何もおぎゃーって言って言葉もね、ママもパパも言えないような時からお前は医者になるんだ。お前は医者になるんだとかって言われて育てられたらかわいそうじゃないですか。お前は芸人になれ。お前は芸人になれってめちゃくちゃなんかね、恥ずかしがり屋でおとなしいその性格だったらそれはそれでいいわけじゃないですか。ジョン・コーソンさんという人がいて、カルバーチャペルのその牧師なんですけど、その人が言っていました。子供を教育するっていうことは、子供を育てるっていうことは、親がその子供を形作っていくんじゃなくて、 神がその子にどのようなものを与えてくださっておられるのかということを紐解いていくって。そのパッケージをアンパックしていくんですよ。もう箱を開いていくんですよ。神が何をね、この子に与えたんだろうっていうことを、ああ、なるほど、そういうことかって、神はこの子にこのような能力を与え、このような性格を与えてくださったのかって。じゃあ、この性格、この能力の中で、神にどうやってその正しく、その向かって歩むことができるのかということを神に祈って、そして神からその知恵をいただいて、一緒に歩んで、モデルを示すんですよ。この子にはこのように歩んでほしい、生きてほしいという親の願望を、その子供に与えられているふさわしさを無視して押し付けてはならないんですが、妥協してしまうと、教育ができないんですよ。正しさに妥協すると。だも子育てっていうのは、もう神の助けなしにはできないです。不可能です。自分なりの子育てはできます。もしかすると自分なりのその成功もするかもしれません。でも神が願っておられるようなその歩み方っていうのはまた別物です。この地上ではうまくいくかもしれないけど、それは永遠に続くかどうかわからないです。そうしたら、そこから離れないって、しっかりとその子にふさわしい、その教育を与えたら。年老いてもそこから離れ。でも、ソロモン自身が、この箴言が、その完璧な約束でないということを示してるんですよ。ソロモン年老いてから神から離れましたよ。700人の妻と300人のそばめに、たぶらかされたんですよ。エゼキエルの18章、20節。エゼキエルの18章の20節。罪を犯した魂が死ぬのであり、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい人の義はその人の上にあり、悪しき者の悪はその者の上にある。だから、子供の責任を親が負わないし、親の責任を子供が負わないということです。最終的には個人がその神の前にどのように生きたかということで、その判断されるんですよ。子供に信仰を継承することができなかったからといって、私がその責任を負うことはないんですよ。結局は子供の責任だから。だってこの箴言というのは親に対して書かれてないんですよ。子供たちよって言って、箴言はソロモンが子供たちに対して書いた言葉ですよ。だから子供たちに受け取ってほしいんですよ。ふさわしく神の道を歩むということ。子供たちがこの箴言を聞いてどう応答するかは彼らの責任です。もちろんその親は神に従うか、肉に従うかの選択肢を最低限与える必要があります。実際にいたんですけども、その子供を小さいうちから教会に連れていくことを反対する人たちがいます。選択肢を与えるべきだって。でも、親の手を離れてから神に従わない選択肢っていうのは腐るほどあるんですよ。私も経験しました。でも、神に従う選択肢を親の手を離れてから与えられるっていうのはほぼ皆無ですよ。だから、その自分の子供に、そうやって神に従うとか、その教会に行くとか、そのイエス・キリストについて聞くとか、学ぶとか、そういう機会があるんであれば、それは親として与えた方が絶対にいいですよ。その後、もう親が何言っても自分で決めるっていうところは絶対に出てきます。そうなったらもう親は口出しできないです。その子の子供の決めるところです。でも、それまでの、その親と子供としての関係があるうちには、そのいくらでもその選択肢というか、神について紹介した方が絶対に子供にとっていいと私は思います。7節。富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者のしもべとなる。まあ、強い者が支配し、弱い者がしもべとなるという、まあ一般的な原則ですね。でも特にそのお金、まあ、2節にもありますけども、2節の原則っていうのは全て神が作られたって。でもその一般的な原則っていうのはこの7節だったりするんですよ。で、特にそのお金の貸し借りに関して支配されるものとされるようなものの関係になってしまうんですよ。私も人からお金を借りたことがあるので、返済するまでは頭が上がらないんですよ。なんか申し訳ないっていう思いと、なんかそういうのがあるんですよ。貸した人はそういうふうに思わないかもしれないけど、借りた人はそう思っちゃうんですよ、特に。まあ、そうやらない人もいるかもしれないけど、私はそう思います。神は、本来は、その、 貧しいものも富んでるものもその平等に作っておられるわけだから、このようなその不自然な関係を望んでないんですよ。一方がなんかその支配するものとなって、一方が下辺となっていくような、教会では特にですよ。教会ではそういうの見たくないです。千代さんにいつもお世話になってるからとかってなんか皆さんがヘコヘコする、全然絵描けないんですけどだからそれはもうありがたいなと思います。このような関係が与えられているのは、そのように、ね、なんかもう先生とか大先生みたいな、はぁはぁみたいな感じでやられたくないんですよ。だからあえてこの素のキャラでいられるのはありがたいですよ。そうやってその誰かが支配して、一方が支配して一方がしもべとなるみたいな、もちろん神の秩序はありますが、その中でやっぱり同じ私たち、そのイエス・キリストを信じるものでキリストの羊なんですよ。でそこは崩したくないですよね。神はその不自然な関係を望まないですよ。でも Money is funny で、お金っていうのは不思議なもんで、本当にその力関係っていうのを変えちゃうんですよ。だからここは本当にお互い気をつける必要があります。8節、不正をまく者は災いを刈り取る、彼の怒りの杖は廃れる。不正をまくと災いを刈り取るって、まいたものは必ず刈り取りますから。で、8節の後半ではその彼の怒りの杖は廃れるというふうにありますので、その不正をまくと、まあその不正っていうのは怒りなのかもしれないですね。怒って、で怒りをまくと災いを刈り取ってしまうって、私もそうですけど、すぐにその怒ってしまうっていう、その感情的になってしまう怒りの部分でですよ。そういう宿題があるんだったら、自分がどんな種を今まいてるのか吟味する必要がありますよ。その怒りやすいっていうのは、ある意味、その、なんていうかな、神との日々の関係の中に、休むような、行こうような時間っていうのが少ないんですよ。だから思い浮かべることができないんですよ。神がどのような方かって、神が私を愛してくださってたり、神がその私が怒ろうとしているその相手をも愛してくださって、イエス・キリストを与えるほどにその恵みを注いでおられるということを忘れてしまうんですよ。本当にその私が日々の生活の中でどんな種を私の心に蒔いているかですよ。私は日々の生活の中で神との関係に時間や労力を割いているんだろうかって、御言葉を読んだり、御言葉を思い巡らしたり、祈ったりすることが自分の日常生活の中にあるんだろうかって。やっぱり、そういう種をまいてないと、そのいざという時にバンってなる時に、その神のことを思い起こして、あーってこの神に助けを求めて、何言ったおらーとかっていう前に、じゃあ助けてくださいっていう風になるには、日々神とその接してないと、神に思いを巡らしてないと、無理ですよ、この反応が。私の反応がおかしいということは、私の日々の神との関係っていうのに、その種をまいてないってことですよ。だから、もっともっとやっぱり自分が神について思い巡らしている必要がありますよ。少しずつでも。もう本当に5分でも、またもっといけば1分でも、私の一日をどうぞお助けくださいって、あなたの愛を、あなたの恵みを今日一日覚えていられますようにって。そうやって一日を始めるだけで全然違うはずですよ。今日学んでる、その日曜日学んだことを、その同じに、その詩編の、ごめんなさい、箴言の22章を1日読んでから、あ、こういうことあったな、あったな、とかって思い巡らして始めても全然それでいいですよ。それで十分ですよ。それからもっともっとっていう風になってったら、ちょっとずつ読み進めていけばいいじゃないですか。わかりやすい福音書とか新約聖書とか。で、信仰書もたくさんあるので、そうも使っていただければという風に思います。でもそうしていると、その不正をまくことがないから、怒りをまくことがないから、刈り取りも少なくなっていきますよ。9節。善意の人は祝福を受ける。自分のパンを、よるべのないものに与えるから。善意の人っていうのは祝福を受けるんですって。で、使徒の20章で言ってるんです。あ、書いてありますけど、35節。受けるよりも、与える方が祝福だって。だから、善意のある人っていうのは、人に寛大に与えるんですよ。自分が愛されることより、人を愛することを考えるんですよ。自分の祝福を求めるので、祝福を受ける、あ、ごめんなさい。すいません。人の祝福を求めるので、祝福を受けるんですよ。人の祝福を求めるという、その愛するという種をまくので、良い実を刈り取るんですよ。自分の実をその相手に与えたくない、それをまきたくないって言って自分の懐に抱えているんであれば、まかないから、それで終わりますよ。まいたら30倍、60倍、100倍の実を結ぶんですよ。 トウモロコシも1個からたくさん食べれるじゃないですか。どんどん増えていけるじゃないですか。でも、これもったいないからといって、その1個をずっとそのしまってたら食べれもしないで、トウモロコシの種だけですよ。まかないと。そうやってその人に与える方が、受けるよりも祝福だって。だ種をまくので、良いものを刈り取る。当然です。十節。あざけるものを追い出せ。そうすれば争いも出ていく。喧嘩も悪行も止む。悪口も止む。あざけるものっていうのは、神の言葉を馬鹿にするものです。神の言葉を、御言葉を知らんかったとしても、その愛するとか、忍耐するとか、許すとか、そういうことを馬鹿にする人です。そういう人の周りには、争いとか、喧嘩とか、悪口があります。だからその人を追い出したら、争いや喧嘩や悪口がなくなるんですって。たまに、職場や学校で、ある特定の人が休むと、クラスが平和になることがあります。職場でも、この人、今日なんか静かだなと、この人いないんかみたいな。あ、そういうの顕著ですよ。教会でそういうのを見たくないね。あ、今日はこの人いないから、あ、この人、なんか、なんですかね、その、祈ろうとかさ。そうやって、その、この人に思いを向けることはあったとしても、この人いないから今日静かだなとかって、そうなるのは嫌ですね。本当にだから、その、あざけってしまって、その、神の真理に逆らって、いつもなんか、この、悪口言ってたり、怒ってたりするような人がいなくなったら、やっぱそこには平和が来ますよね。11節。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。心の清さを愛する者。その人は優しく話をするんですって、人に対しても。つまり、心にあることが言葉となって出ていくんですよ。心が清ければ、その話す言葉っていうのは優しさに溢れるんですよ。マタイの5章の8節には、心の清いものは幸いですって、その人は神を見るからだというふうに書いてあります。この世の高い地位にある人以上に、神は心の清いことを喜んでいて、神ご自身が、またイエス・キリストが私たちの友となってくださるんですよ。じゃあ私たちはどうしたらその心を清くすることができるかというと、第一ヨハネの一章、七節と九節です。第一ヨハネ一章、七節と九節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から、私たちの全ての、悪から、私たちを清めてくださいます。イエス・キリストの血が私たちを清めるんですよ。全ての悪から私たちを清めてください。不義から清めてくださるんです。光の中にいるっていうのは、その神との交わりを保つってことですよ。神が私のことを愛しておられるということを思い巡らしたり、私は、その、こんなにも良くしてくださってるから、私もその神を愛そうということであったり。光の中というのは、その、自分自身の正しさとか、自分のその、悪い善悪の基準で自分を見ないということですよ。自分のその照明の中にいると、自分の正しさとか、自分が正しいように見えるんですよ。自分の悪いものっては見えないんですよ。暗い部屋で見てると、その汚れっていうのは気がつかないんですよ。でもそれを明るく、その電気を変えると、その汚れがめっちゃ目立つんですよ。それと同じように。光の中、神との関係の中にいると、私のその汚れっていうか、私の罪が明らかになっていくんですよ。そしたらそれを神の前に持ってって、助けてくださいって、お許しくださいって、そしたら私の罪は許されて、イエス・キリストの血によって私は全ての悪から清めてもらえるって。その関係に留まっているんであれば、神が私たちの友となってくださるんですよ。イエス・キリストが私たちを友と呼んでくださったようにね。十二節。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。神の目というのは知識を見守ると。裏切り者の言葉、その知識を否定する者の言葉ですよ。神はあらゆるその知識を否定する者の言葉を覆すことができるって、ひっくり返すことができるって。神なんかいるかっていうようなその言葉を神は覆すことができるって。神は私のことを愛してなんかないというような、その偽りを覆すことができるって。 神は人の言葉を聞いておられ、知識を見守り、その神の知識が、神についてのその理解が、まあ、その真理が否定されないようにしてるんですよ。だから必ずどっかで帳尻が合うんですよ。神はいないんだとかって言ってても、その神はおられるということが、そのことを神は必ず教えるから、そこに。その光を当てますから。つまり、私が神の前にですよ、不真実であったり、不誠実であったとしても、神の言葉が覆ることはないんですよ。私が正しく神を明かしできなかったから、もうダメだとかってもならないんですよ。私の不完全さによって神が否定されたとしても、神ご自身がその知識を見守っておられて、私の失敗を覆してくださることのできる方なので。だから、その自分のその言動のせいで、なんか神をこう、悪者にしてしまったみたいな。そういうふうに凹む必要はないんですよ。むしろ神に憐れみと許しと力を与えていただくために祈って求める必要がありますよ。そこでがっかりするんじゃなくて。神がそれをひっくり返してくださいますから。挽回の余地があるんですよ。必ず。求めたらね。13節。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺されると。怠け者の言い訳は馬鹿げてるということです。道理に合わないんですよ。理屈にも合わないんですよ。外に出て、その仕事しに行きたいんですけど、そこら辺にライオンがいるんです。私が家の外に出たらライオンに食われて死にますとか、私は仕事に行けませんとかって言うんですよ。怠け者の言い訳っていうのは、働かないための言い訳っていうのは、もちろん、正しい、その、なんていうかな、理由があって仕事に行けない人はいるでしょう。そういう人じゃなくて、そもそもの怠け者、働きたくない。働くこともできるのに働きたくない。家にいたい。寝てたい。その人の言い訳っていうのは、これぐらい理屈に合わない。道理に合わない。馬鹿げてるって。箴言の26章の13節、開けないですけども、26章の13節にも同じようなことが言われています。私も結構聞いたことがあります。バイトとかね、大学でしてたら、こいつじいちゃん何人いるんだって。この前じいちゃん亡くなったと思ったら、また今度じいちゃん亡くなったけどって。どういうことって。自分の、母が危篤でとかって。そうやって休む奴が本当にいるんですよ。何人いるんだって、じいちゃんが、ばあちゃんがって。それで店長が投げてたことを覚えてますよ。な、本当、馬鹿げてるんですよ。そして、みんながわかるんですよ、それ聞いたら。嘘だって。また、その怠け者は、その言い訳の中で、私は殺されるみたいな、自分が抱えるであろう、自分がなすべき仕事、その労力っていうのに対して、その、拡大解釈するんですよ。こんな仕事を私できませんとかって、私の手には負えませんとか、ただなんか門をね、掃除するだけとかね。ただなんか、ハンコをポンポンって押すだけとかね。紙を揃えて、ここに持ってったり、あそこに持ってったりするだけなのに、ああ、こんなもん、私のはもう無理です、無理ですとかって言って、で、拡大解釈するんですよ、このロークを。こんな仕事すると私は病気になってしまいますとか。私が、その、霊的にもそうですよ。私が霊に怠慢だから、神にその向き合うことがないから、私なんかもう救われてなくて、私なんか病気になるんですよ。もう言い訳しかないんですよ。神は、私のことを、私がどんなに怠け者でも、その怠け者の心をその教えていただいて、神に向き直ってすいませんって、私は本当に怠け者でしたって。霊的に。まだ実際に私怠け者です。働きたくないものでしたって。どうか私をお助けくださいと言ったら、神は私に勤勉さを与えてくださるはずですよ。どうしても言い訳をして自分のなすべき仕事や霊的なこと、事柄に、怠けてしまう、かまけてしまうということであれば、そのことに気がついているんだったら、神に助けを叫べばいいんですよ。そしたら、神は助けてくださいますよ。私、月曜日の朝、大体叫んでますよ。仕事行きたくないっすって。でも、誠実に行うことができるようにお助けくださいって。14節。他国の女の口車は深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。他国の女、別の訳を見てみると見知らぬ女。 なので、その、もうちょっと解釈を加えると、その自分の妻以外の女性というふうに訳しているところもあって、その性的に不道徳な女性というふうに訳している聖書もあります。この他国の女っていうのは。その女のその口車は深い穴のようだって。深い穴というのは簡単に落ち込むことはできるんだけども、そこから這い上がっていくことは困難だし、もしかすると不可能ですよ。だから、性的に不道徳なものっていうのは、主の憤りに触れるものなんですよ。あ、そこは本当にその、はっきりと線を引いてた方がいいですよね。15節。愚かなものは子供の心につなが、愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。信玄では結構いろんな、その子供のを、懲らしめるとか、戒めるとか、また、教育するってことが書かれてますけど、それも、これもここの、その一つですね。で、懲らしめることは、子供から愚かさを断ち切ることだって。愚かさは子供につながれてるからだって。子供の純粋さっていうのは素晴らしいと私は思います、個人的に。本当にその純真で、なんかこの、曇らないっていうか。それは私は素晴らしいと思います。でも、その、生まれつき道徳的に、神のその道徳的に、善悪の基準に照らし合わせて正しい子供っていうのは一人もいないんですよ。私も含めて。私も子供だったんですけど、昔。誰もいないんですよ。だから子供に善悪を教える必要があるんですよ。じゃないと分かんないから、何が正しいか何が正しくないかって。で、そうやってその戒められたり、懲らしめられたりすると、愚かさというのは断ち切られるんですよ。もうしなくなるから。なるほどって、これは悪いことなのかって。口で言って、道徳的な善悪を理解して、その心を正せるなら、懲らしめなんかいらないです。言葉で言って全部伝わるんだったら、懲らしめはいらないです。でも、聖書にはたくさんその懲らしめるって言葉が出てきます。今はその親であっても子供に、自分の子供に体罰を与えるとその違法になります。おそらくこれから先、ものすごい痛い思いをしないと学ばない子供たちが出てくると思います。逆に私はかわいそうだと個人的な意見ですけど、思います。立法は立法だから、法律は法律だから守る必要はもちろんありますけど。でも、その、もちろん、体罰っていうのはイコール虐待ではないですよ、と私は思います。だから、体罰すべてが子供のトラウマになるわけじゃないですよ。あそこで痛い思いしてお尻ペンペンされたから、もうそれを二度とやらなくなったのであれば。そしてそのトラウマになってあの時ぶたれたとか、もうその、それがなんか親に対する憎しみとか、それにならないんであれば、そういうその、懲らしめ方っていうのはあるから。でももう法律ができちゃったから、もうそれ以上は私は言えないです。でも、そうやってその、戒められないで、懲らしめられないで育ってしまう子供たちというのは、ある意味、かわいそうです。なぜなら、必ず痛い思いをして学ぶ時が来るからです。しないといけない、しちゃいけないこと、しないといけないこと、痛い思いをして学ぶことになるから、ある意味、かわいそうだと私は思います。16節。自分を富ませようと、よるべのないものを虐げる人、富む人に与えるものは、必ず乏しくなる。自分が富むために、そのよるべのないものを虐げるようになったら、また自分が富むために、富む人に与えるなら、媚びを売るなら、その願いは叶わないって。富みたいっていう、リッチになりたいっていう思いは。その人は必ず乏しくなるって。自分が裕福になるために必要を覚えている人々をないがしろにするものを神は喜びません。この地上ではわからないけども、少なくとも天での報いは乏しいはずです。自分が富むために、その善悪の基準を変えてしまうということは、神に喜ばれることじゃないということですね。だから、贔屓したりすると。17節から以降というのは、この箴言の中で新しく、その章というか、この区分が始まり、新しくなります。箴言の10章から、一節、ごめんなさい。箴言の10章の1節から今読んだ21章の16節までは、1節1節が箴言だったんですよ。1節から9節までは、ごめんなさい。1章から9章までは箴言の。ソロモンが子供たちへ語りかける言葉だったんですよ。子供たちよって。 私のその知恵を聞きなさいって、学びなさいって。で、この21章の17節から以降というのは、1章から9章と同じように、ソロモンが自分の子供に対して、子供たちに対して語った言葉です。だから、少しまとまりがあるんですよ。ちなみにこの21章の、17節からのこのシリーズっていうのは、24章の22節までがこの区分に含まれます。だからしばらく、このまとまりで話することができます。だからあまり時間かからないです。よかった。17節から21節。耳を傾けて知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。で、この箇所でその知恵ある者の言葉には価値があるということを伝えています。知恵ある者の言葉、ソロモンの知恵、そこに耳を傾けて心を向けるだけの価値があるよって。なぜならその知恵を保つんであれば、あなたにそれとの楽しみが与えられるだろうって。知恵を唇に備えるなら、主をより頼むことができるって。そして他の人たちに知恵の言葉を分け与えることができるって。また、この知恵ある言葉に耳を傾けて心を向けるのであれば、主により頼むことができるって。御言葉を唇に備える必要があるって。だから唇に御言葉を備えるということは、そのためには、その御言葉を心に留めている必要があるんですよ。だから日常生活の中で、本当にその御言葉を思い巡らしている必要があります。で、それをするためには、御言葉を聞いて学び続ける必要があるんですよ。信仰は聞くことから始まるわけだから、聞くってことなしに、その心に御言葉を貯めるってことはできないですよ。心が御言葉に影響を受けるには、聖霊に語ってもらう必要があります。だから私たちのその霊の領域に、その聖霊が与えられていて、その聖霊が私の心に、私の魂に語りかけてくださるんですよ。神の言葉を。私がテレビ見てるときや、私が映画見てるときとか、私がテニスしてるときには、その声は聞こえてきません。楽しいってなってるから、自分の肉が。聖霊の声を聞くには、静かな時間を持つ必要があります。御言葉を読んでいたり、祈ってたりする時間。ただのそのルーティーンではなくて、ああ、今日もやんないといけねえのか、とかじゃなくて、本当に3分でも5分でも、こう、心を向けることができるんですよ。箴言を読んでみたり、詩篇を読んでみたり。で、それでその思い巡らしている言葉を、その神に向かってそう、助けてくださいとか、私があなたのことを覚えていられるように、私を導いてくださいとか。で、それが、その、聖霊が語っておられることを、キャッチしていく時間ですよ。それがないと、その良い種がまかれないから、良い実は結ばれないんですよ。その心に影響を及ぼさないから、霊が。だから、いつまで経っても、なんかその、知恵の言葉が自分の言葉か、その唇から出てこないんですよ、口から。で、そうすると、神により頼むってことができなくなってしまうんですよ。だから、私が神により頼めないっていうこと、そのものがあるんだったら、どっかに問題があるんですよ。私の毎日の生活の中に、その静かな時や、その御言葉を思い巡らしたり、祈ったりするような時間がないのか、それとも御言葉を聞いている時間、学ぶ時間がないのか、それとも御言葉を日常生活の中で思い巡らしていることがないのか、なんかどっかに問題があるんですよ。ソロモンは30の句を書いたって。子供たちのために。真理の言葉がいかに正しいかって。そしてどうやったら毎日の生活の中で知恵に生きることができるかっていうことを、30の句として書いたって。ちなみにこの22章の22節から24章の22節まで。この、新改訳だとちょっと分かれてるじゃないですか。こう数えていくと30あるんですよ。だからその30の句を書いたって。で、そのソロモンが書いた御言葉がいかに確かなのか。そして毎日その知恵に生きるために、御言葉に生きるためにどうしたらいいのか。そのために、書いた30の句の今日は22節から最後の29節までですから、1,2,3,4,5。30分の5を、これからざっと学んでいきましょう。22節から、貧しいものを彼が貧しいからといって、かすめ取るな。 悩むものを門のところで押さえつける。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ。だから貧しいことを理由に不正を行ってはならないということです。だって貧しいものも神が同じように作られたものだから。悩むものを門のところ、つまりその裁きの座だから。悩んでるのに、なんか公開処刑じゃないけど、そうやってみんなの前で公然で、回収の面前で、その痛めつけることをするなって。それは、神が彼らの訴えを弁護するからだって。で、貧しい人たちっていうのは、必要な弁護士とか、自分のその友達とかを集めて、その自分の正しさをその証明してくれる人を見つけることがしにくいんですよ。助けを受けにくいんですよ。でも神はそのような人々を絶対見捨てないんですよ。もちろんその罪を犯す貧しい人々はいますから、その人を神が弁護することはないですが、でもその神の正しさと力とその恵みっていうのは、そうやってその貧しい人たちに対して向けられるんですよ。ないがしろに神は絶対にしないんですよ。自分には何もないとかって言っても、神が私たちの背後におられて、私たちを助けてくださいますよ。もう最近は全然やらないけど、水戸黄門とか、大岡越前とか、そのね、弱い者のために、貧しい者のために、その世直しみたいな。それが好きだったら神のことが好きなはずですよ。比べられないぐらい、その貧しい者に、またその弱い者に、神はその心を動く方だから。24節と25節。怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたが その習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから。だから怒りっぽい人についての注意ですけども、交わるんじゃないって、そういう人と。そういう人と一緒に時間過ごしちゃいけないって。一緒のその方向に向かって歩んでもいけないって。なぜなら、あなたがその習わしに従ってしまわないようにだって。パウロは第一コリントの15章33節。第一コリント。15章33節。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれますと言ってます。怒りっぽい人といると怒りっぽくなっちゃうんですよ、自分も。悪い考えをする人たちと一緒にいると悪い考えをしちゃうんですよ。だから誰と付き合うのか、誰とつるむのか、誰を本当にその自分が影響を受けるものとする、友達とするのかということはよく考える必要がありますね。26節と27節。あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。他の人の負債に関わっちゃいけないって。人と契約をしてはならないって。借りるものになることは良くないんですよね。さっき7節で学びましたよ。そうすると支配されてしまうって。借りてしまうと。他人の負債の保証人になることっていうのは、なおさら良くないんですよ。自分の負債じゃないのに、その負債を負っちゃうから。で、その支配される側に行っちゃうから。もし、保証人になったり、制約をしたりして、償いきれない事態になってしまったら、あなたは全てを失ってしまうって。寝床も失ってしまうって。全部なくなっちゃうって。私は、償いきれない負債を神に対して抱えていました。私の罪は、神に対しての負債ですよ。自分では償うことができなかったんですよ、その負債を。もし神の戒めを生まれてから死ぬまで全て守り通すんだったら大丈夫だったんですけど、一つでも罪を犯した瞬間償いきれなくなるんですよ。一つの罪をも私は償うことはできないんですよ、自分の力で。自分が持ってるもので。どんな自分で思う些細な罪でも、嘘も方便とかっていうその嘘でさえも、その私はこれ、それが罪になって、その罪を贖うものっていうのは私は持ってないんですよ。でもイエス・キリストがご自分の命を代価として支払ってくださったんですよ。寝床どころか、永遠の命を失い、永遠に地獄で罰を受けることになってた愚か者の私を、神は憐れんでくださったんですよ。そして恵みを注いでくださって、イエス・キリストという、その贖いしろ、贖いの代価を私に与えてくださったんですよ。だから神からのメッセージは、保証人になるのは、人の償いをするのは私で十分だって。あなたは人のその負債を負ってはならないってことですよ。28節。 あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。まあ、この地境っていうのはその目印っていうのが直訳なんですけど、この目印っていうのは国とか地域の境をこの表、示す石の柱でした、昔は。で、これを動かすってことは、その重罪だったわけですよ。申命記の19章、14節。あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地、すなわち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは、先代の人々が定めた隣人との地境を移してはならない。また、27章の17節。隣人との地境を移す者は呪われるというふうに書いてあります。だから今でも国境線とか地境をめぐる争いっていうのが絶えないんですよ。やるなって言ってるのに。やっちゃうから。29節。上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前に立つには立つが、身分の卑しい人の前には立たない。上手に仕事をするというのは、他の役見てみると、卓越した仕事をするとか、勤勉に仕事に取り組むとか、そういう感じです。だから、上手に仕事をするというのは、その、卓越して、そして、勤勉に働くってことですよ。いろんな、その、自分の仕事をね、目の前の、神に対しても、人に対しても。コロサイの3章の23節。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさいって。だから、仕事をするっていうことは、その、自分の上司のためとか会社のためとか人に対してだけ、それするっていうのはもちろん当然あるんですけども、それ以上に神に対してもその仕事をするんですよ。自分のその勤勉さを通して自分のその卓越した仕事、自分のベストを使ってその上手に仕事をするんですよ。そうすると神の前、王の前に立つことができるって。そのコロサイの23章の、3章の23節の続き24節。あなた方は神から報い、主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。神は必ず報いを与えてくださるって、その勤勉さに。神に対してやるのであれば、人に対してだけではなくて。また、マタイの25章では21節。この、よくやったってやつですよね。良い忠実なしもべだって、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。もしそうやって、本当にその神に対して、あらゆることをその行って勤勉に、そして卓越した自分のベストを尽くすのであれば、神はその私にそのことに対して報いを与えてくださいます。身分の卑しい人じゃなくて、身分の高い人の前に立つって、神の国を相続するんですよ。神に良い報いが与えられる人々と一緒にいることになるんですよ、永遠に。だから神から報いを受けるためには、勤勉で卓越した自分のベストを尽くす仕事をする必要があるし、神に対して仕事をして、その上で人に対しても仕事をするんですよ。神が私に何を任せてくださっているのかを知る必要があるし、そのためには聞いて、学んで、理解して、神に信頼して一歩踏み出していく必要がありますよ。いろんなその物とか、お金とか、そういうものがその富の全てじゃないですよ。それ以上のものがあるんですよ。箴言も教えてますよ。それが、その神との関係の中で与えられる喜びとか平安とかですよ。それを持っているものは本当の意味で裕福ですよ。そしてその富というのは永遠になくなることはないですよ。私はどんなにお金を稼いだとしてもこの地上で終わります。そのためにどんなに頑張っても。もしかしたら自分の子供たちに代々その受け継がれていくかもしれないけど、私はもうそこで終わりです。私自身がその全部を1億円とか、1兆円とか私手にしたら使い切れないですよ、多分自分の人生。あってもね、生きてるうちに。どんどん他の人が結局使うことになるんですよ。別にそれはそれでいいにしても、言いたいことはその次の世界に持っていくことはできないってことですよ。でも神とのこの親しい関係っていうのは永遠に続くものだから、その永遠に続くものにもう少し私たちのその生活の中で、その投資したら、いいと思うんですよ、私自身も。そしたら、もっと本当に神が与えてくださる喜びとか平安とかというこの豊かさということをもっと味わうことができるはずだから。真に飛んでいるものとなることができますように、最後一言祈ります。天の父さん。どうか、何が正しい、何が豊かなことなのか、何が貧しいことなのか、自分の感覚や世の中的な考えでそれを捉えてしまうのではなくて、 御言葉が言っているように、あなたとのその豊かな関係の中に豊かさがあるということをもっともっと知ることができますようにお助けください。どんなにそのリッチになったとしても、あなたとの関係が本当に希薄で、もしくはもう断絶されているのであれば、私は永遠に貧しいものです。でも逆に、どんなに物が持ってなくて生活が苦しかったとしても、本当に最低限のものが与えられていて、そして本当にあなたとの関係に親しさがあって、そこに喜びがあって平安があるんであれば、私は本当にその富んでいるものです。で、その、本当にそうなのかというその疑いも、そのムクムクってその肉は出てきますし、悪魔はその冷やを打ってきますけども、でも実際に今置かれているところで、私たちそれぞれがあなたとの関係の中に平安とか喜びをもっともっとその、得ることができるように、助けてください。あなたがもうすでに与えてくださっているものですから、それを本当に受け取っていくことができるように、そしてこの豊かさを楽しむことができるように、私たちを助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後に一曲賛美しましょう。